こんにちは、寺田真由子です。6月号の広報島田8ページから9ページに掲載されました、健康な口で楽しく暮らそう、噛み合わせの良し悪しが健康を左右するを興味深くお読みになった方は多くいらっしゃると思います。そこで今日はこのページにご登場くださった島田市民病院の歯科口腔外科部長でいらっしゃいます崔武智先生をお招きしてお話を伺います。崔先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
8ページには今年度のいい歯お年寄り8020コンクール入賞者の3人の皆さんのとっても元気な笑顔とキラリと輝く歯が印象的ですね。崔先生、口は物を食べたり人と話したりするだけではなくて感情を表現するところとありますけれども、具体的にはどういうことでしょうか。
まあ、一般的にはですね、多分皆さんがお知りになっているのが笑ったり泣いたり怒ったりという表現をね、はい、口元でこう表現するというのはよくわかると思うんですけど、はい、皆さんが大体知られてないところで、よりストレスの発散ということが非常に大事な機能なんですね。
口がストレスの発散。
そうですね。はい、でこれどういうことかというと、まあ、例えば動物なんか見ていただくと、こう怒らすとこう牙を剥きますよね。イーッとこう牙を剥きますけど、はい、まあ、人間の場合はですね、怒らしてもこう感情をこう我慢したりとかしますね。
噛みついたりとかないですよね。
でそれができるのはこう人間というのはこう大脳がこう成長してですね、ある程度感情を抑制してしまうと。でそれがいい面でも実は悪い面でもあるんですね。で悪い面ということはどういうことかというと、結局それで頭の中にストレスを溜め込んでしまうと、
はい、
でまあ多くの人が例えば酒を飲みに行ったりとかですね、うさばらしをしたりとかして、はい、まあ、ストレスを発散させていくわけですけれども、
はい、
まあ実はそれだけではどうしても頭の中に溜まったストレスってこう発散できない部分があると、
はい、
でそれをじゃあ人間ってそのまま溜め込んでしまうと精神的に病んでいきますから、はい、じゃあどうするかというと、寝てる間、要するに大脳の抑制が取れた時にギリギリギリギリぐっと食いしばりをしてストレスを発散していくと言われています。
歯ぎしりというものですね。
ということですね、
はい、この8ページ9ページにそのストレスを発散するために歯ぎしりというものが必要だということが書かれているんですけれども、これはびっくりいたしました、
は
い、
そうですか、はい、
そうですね、はい、もう歯ぎしりして嫌ねみたいなことを言いますけれどもはい、はい、そうではないんですね。
そうですね、周りから見るとね、それが非常にこう不愉快に感じることもあるかもしれないですけど、でも本人にとってはそれがストレスの発散なので、まあ大事なんですよね。
歯ぎしりというものをではうまくしなければいけないということにもなるんでしょうか。
そういうことですよね、はい、実はその歯のね、口語にこう形が全部違いますよね。
確かに一つ一つ違いますね。
ですよね。で、まあ、手前から行くと、まあ、2つ山があったり、奥行くと5つ山があったりとかって、うん、いろいろこう山の数が違うんですが、はい、実はそれがきちっと機能してないとですね、歯ぎしりをした時に、うまく動かないですから、顎自体にものすごい負担がかかっていろんな症状が出てくるということが実は起こってくるんですね。
噛み合わせがいかに重要かという、
そういうことですね。
ことですね、
はいはい、
噛み合わせがうまくいっているとバランスがいいということですから、
そういうことですよね、はい、
例えばその一箇所に集中して力がかかってしまうということがないと、
はい、そういうことですね、はい、逆に言うとその一箇所に例えばすごい集中がかかるとなると、まあいろんな症状が出てくると、例えば顎が痛くなってきたり、はい、ある意味その、まあ、人体っていうのは一個体で考えないといけないので、
はい、
例えばそういうことが起こってくると、例えば首が痛くなったり腰が痛くなったりといわゆる筋症状がいろいろな形で出てくるわけですね、はい、
噛み合わせが悪いぐらいって思ってしまう方も多いと思うんですけれども、
ね、安易に考えちゃいがちなんですが、実はそうではないんですね、はい、
よく歯ぎしりが音がねどうしても嫌だからということで何かこう器具を装着したりなんていうことを聞いたことがありますけれども、はいはい、これはどうなんでしょうか。
噛み合わせがですね、非常にこうパーフェクトな噛み合わせをしている方っていうのはもう全くそういうこと治療する必要性はないですよね。ただどうしてもまあ中にはね、周りに音がどうしても気になってしょうがないという方に対しては、はい、まあ、マウスピース等をね、口の中にはめさせていただいて、まあ、うまく歯ぎしりをさせてあげる、そして音のない歯ぎしりをさせてあげるということを徹して我々は治療しています。
なるほど、はい、それはまあその方にとっても、そしてまあご家族にとっても、
まあ、そういうことですよね、
まあ、ストレスがないようにということですね、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、はい、さあ噛み合わせが悪いといろいろな症状が出てくるよっていうお話先ほどありました、はい ましたけれども、はい、もう少しお話しいただけますか。
例えば一般的に噛み合わせが悪いとなると歯並びが悪いということを皆さん想像できると思うんですけど、はい、例えばですね、その歯並びが悪いと当然汚れとかがたまりますよね。そういうことも実は問題となってて、はい、そこから例えば虫歯になったり歯周病が勃発したりと、
はい、
で今言ったその歯ぎしりですね、歯ぎしりをすると当然うまく機能しませんから、いろんな顎の問題や首の問題というふうに発展していくわけですね。はい、
広報には、はい、心臓疾患ですとか、はい、命に関わる疾患にまで発展することもあるんだよという、はいはい、
ありえますね。循環器の先生なんかと話をするとですね、はい、そこをよく、気にされてて、いろんなトラブルが発生して原因菌を調べていくと口の中の常在菌であったということはよくあることなんですよね。
はい、そうなんですか。
はい、
いい噛み合わせ本当に大切ですね。
そうですね、はい、
ですね、ただですね、その長い間ほったらかしてしまって虫歯になってしまって、はい、歯を失ってしまったという方もいらっしゃると思うんですが、はいはいはい、そういう場合はどうしたらいいんでしょうか。
当然、ね、ご近くの歯医者さんにすぐ行っていただくというのが最前提になりますけど、はい、そこでいわゆる一部分だけの治療ではなくてトータルの面で歯医者さんにきちっと見てもらうということは非常に大切になってきますよね。例えば一箇所悪いからじゃあそこだけ直そうとなった場合に他の部位が要するにおかしければ何の意味もないので、やっぱりトータル的に見ていただくということは大切になってきますよね。はい、で、万が一その歯をなくしてしまった場合っていうのは、歯残された歯があればですね、例えばブリッジという掛け渡しの治療をしたり、残念ながらそれができなければ入れ歯をしたりと、で最近我々のところでは、いわゆるその顎の骨の中にですね、人工のいわゆる歯を打ち込むインプラント治療というのも、できますので、そういった治療を考えていくという形になります。
島田市民病院の歯科口腔外科ではインプラント治療を得意としているということですが、顎の骨を扱うっていうのはやはり非常に慎重な治療になりますよね。
もちろん慎重にさせてもらってますね。なので、我々のところではすべての症例で CT 写真を撮って、はい、顎の骨の状態を全部チェックして治療させてもらうっていうのが現実です。
よく骨粗しょう症などですね、はい、骨が弱い方もいらっしゃると思いますが、そういった場合はこのインプラント治療ってできるんでしょうか。
できないことはないですが、普通にするよりもかなり我々としては慎重にせざるを得ないということは確かですね。はい、だから健康な体っていうのがやっぱり必要になってくるということになりますね。
はい、まず骨を強くしてから治療にかかっていく
ということになってきますね。はい、
となりますとかなり長い期間になりますよね。
ですね。長い方は長いですけど、ただね、そのインプラントを治療していろいろ問題がありますけど、問題を起こすよりは問題を起こさないような治療を我々としては心がけていくことなので、それは仕方ないと思います。
はい、1本の歯をそのインプラント治療をするために、長い歳月がかかりますけれども、でも1本ぐらい歯がなくても大丈夫という考え方はやっぱりダメですよね。
ダメですよね。例えばその1本歯がないと両隣の歯がフリーになりますよね。そうすると倒れてくるわけですよ。で倒れてき始めると当然全部狂ってきますから、全部狂ってくるととなるとどうなるか、先ほど言った歯ぎしりにも当然影響出てきますので、だから1本失うということがいかに体に響くかということを皆さんやっぱり十分承知をしておいていただきたいなと思いますけどね。
そうですね、はい、1本歯がないその怖さ。
そうですね、
それはもう体全体の健康に関わってくるんだよ。
そうですね、はい、そう思っていていただいた方がいい、よろしいかと思います。
自分のその噛み合わせがいいか悪いかってなかなか自分自身ではわからないんですけども、これはどう解決したらいいでしょうか。
これはやっぱりかかりつけの歯医者さんを見つけていただいて、そちらに受診をしていただいてチェックをしてもらうということが大切でしょうね。
特にその自覚症状がない場合ですけれども、痛みがないとか、特に普段不都合を感じていないとかですね、そういう場合はどれぐらいのスパンで期間で定期検診というのを受ければいいんでしょうか。
理想はだいたい3ヶ月に1回とか半年に1回って言われてますね。だいたいなんでそういう数字が出てくるかというと、基本的には皆さん歯ブラシされますよね。で、ただ歯ブラシで取れない汚れっていうのは蓄積して、歯石になっていくわけですけど、それがだいたい3ヶ月 でついてきますから、その段階で1回チェックを受けてきれいに清掃をしてもらうということは必要だと思いますね、はい、
そして普段自分のそのブラッシング歯磨きの中ですとか、はいはい、ちょっと鏡を見るとかそういう中でどんなことに気をつけて歯の健康を保てばいいでしょうか。
丁寧に磨くというのはそれは最前提ですけど、はい、時間的な都合があるようであれば鏡っていわゆる歯と歯の間の清掃ですよね。最近では薬局行くとね糸ようじなんて簡単に売ってますから、はい、それを手に入れていただいて一本一本歯を磨いていくということを心がけてもらう。なかなかそれで時間を取るのは難しいと思いますが、例えばお風呂入った時にね、鏡見ながらやるっていうのも有効だと思いますが、
はい、自分のこう口と歯と向き合う、
そうですね、
ということが大切ですね、はいはい、さて市民病院の歯科口腔外科ではさまざまな、その他活動もしていらっしゃいますよね、はい、少しご紹介いただけますか、
は
い、
うちの口腔外科では歯科衛生室を、設置してます、はい、で彼女たち、今2名いるんですけど、何をやってるかというと、はい、いわゆる市民病院ですから入院されてますよね。で、多くの方が手術を受けられたりしますけれども、手術前と後のですね口腔ケアを手掛けたりとかですね、あとはここにして悪性腫瘍で抗がん剤を投与しないといけないと、はい、そういった場合にやっぱり影響が出てくるの、口元に影響が出てきますから。
そうですか。
そうなんですね。
どういう影響ですか。
例えば口の中がただれてくるとか口内が多発するとかっていうことがあるんですね。で、それが全く予防できるわけではないんですが、その症状を軽減させることは十分可能なので、彼女たちがその治療前治療後っていうのを手掛けて口腔内ケアをさせてもらうということをさせてもらってます。で、あとは例えば妊産婦ですね、妊産婦教室とか、あと糖尿病教室で、はい、そういった口腔の重要さ、それから歯磨きの仕方とか手入れの方法ですね、それを講義として解説をしているというのが今やっていることですね。
いや先生、いろいろ伺いたいことがあるんですけども、はい、島田は、はい、糖尿病の予備群が、
はいはいそうですね、
県下一番多いというシーンになってしまっているんですけど、はいはいはい、糖尿病の皆さんにとってその口腔ケアというのはどういうところが大切なんでしょうか。
は
い、
僕は糖尿病の専門家ではないので、はい、僕なりの認識からすると、当然糖尿病というのは血管内砂糖漬けですよね。で血管というのは非常にこう砂糖に脆いです。で当然歯茎っていうのは毛細血管の塊ですから、そこが脆くなってくると当然歯周組織、いわゆる歯の周りの組織ってちょっとしたことで壊れやすいわけですよね。だから糖尿病の方っていうのは大半の方がやっぱり歯周病をお持ちになられたりと。
そうです
か。だから今普通の成人で、健康な方よりも今以上に口の中のケアっていうのは考えていかないといけないということですね。
そういうことですね、はい、歯科衛生士の皆さんもいろいろ教えすることが
そうです、ね、頑張ってやってもらってます。
はい、講座をお受けになった市民の皆さんはどんな感想をお持ちなんでしょうか。
基本的には知らないことを教えてもらえるということで、はい、それなりの好評をいただいてますね、はい、
やはり今私もそうですが知らないことが多いということですよね、はい、自分の口自分の体のことなのに、はいという感じですけれども、この広報のですね8ページのに載っている3人の皆さん、8020コンクールの入賞者の皆さんですが、はいはい、本当にお元気そうですよ ね。
表彰も非常に豊か で、うん、で病院にいるとですね大体歯がすべて、大体親知らずを入れずに数えると28本必要なわけですけど、はい、それすべて揃ってるお年寄りって大体元気ですよね。車椅子乗ってる方っていうのはほとんど少ないと思いますね。だからこの3方を見ると非常にいい表情ですしね、元気そうなので、やっぱりそうなんだなっていうのは僕自身思ってます。
はい、歯の健康、口の健康がやはり体の健康につながってくると。
はい、そうですね、十分よく認識していただきたいですが。
そうですね、はい、先生ぜひラジオをお聞きの皆さんへ、はい、メッセージをここで改めていただきたいと思います。
ね、ぜひですねかかりつけ医をやっぱり見つけていただきたいですね。でやっぱりやっていただくことは定期検診をきちっと受けると。で定期管理を歯医者さんの方でやってもらうと。で、以下の方ではね早期発見早期治療って当たり前になってますが、口腔内もぜひ早期発見早期治療ということを目指して定期的に受診をしていただきたいと思ってます。
はい、そのかかりつけ医をまず持つということ。
そうですね。
そしてそこから、もしもというときは市民病院の、
そうですね、我々のところに紹介いただけますので、はい、まず身近にこう、通院できる先生方にチェックしていただいて、はい、必要があれば我々のところに送っていただくという流れになってます。
わかりました。はい、 ぜひ広報島田6月号8ページ9ページまだお読みになっていないという方はですね、じっくりと読んでいただきたいと思います。今日は健康な口で楽しく暮らそうについて、島田市民病院歯科口腔外科部長でいらっしゃいます崔武友先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。